スプラトゥーンうるおいラジオ、
はい、おはこんばんちは、カレーライヌと申します。このスプラトゥーンうるおいラジオはスプラの1プレイヤーである私カレーライヌがスプラであった楽しかったことや面白かった思い出をお話ししていくポッドキャスト番組です。しかし今回番外編となります。番外編でスイッチで出たソフト、まあプレイステとかでも出てますが、ユニコーンオーバーロードの面白かったお話を今回はお話ししていきます。今回限定番外編で、なぜかこの1週間ユニコーンオーバーロードしかしてないからです。スプラタイムがユニコーンオーバーロードタイムになってるからですね。予想以上に面白かったので、ちょっとこれすごい話したいっていう気持ちになりまして、そうします。いつもスプラ情報を楽しみに聞いていただいている皆さん、すみません。ただまあスプラニュースをね、ちょっと簡単にお伝えしていこうと思うので、そこだけはスプラ情報をお伝えしますね。この今お話ししているタイミングは2024年3月22日金曜日ということで、スプラ3のポテチフェスの直前となります。で、このフェスね、 BGM が追加されましたというニュースがありますよ。あのハイカラスクエアでテンタクルズがね、ツアー帰りのテンタクルズがウルトラカラーパルスを歌ってくれるよ。そしてもう一個ありまして、テンタクルズとあのバンカラ MC バトルということで、ウツホたちがMC バトルしてくれます。これ YouTube でプロモーションビデオ見れるんですけど、めっちゃ楽しいので、ぜひ映像で一回見てもらいたいなって思います。曲もいいんですけどね。バンカル MC バトル、ザ・キング・オブ・テンタクルという曲らしいです。はい。そしてあとは大会支援サービス、大会サポートがアップデートされたよとか、スプラトゥーン甲子園2023が3月30日から31日に開催するよというね、こちら全国決勝大会になります。そういったニュースがありますが、こっからはユニコーンオーバーロードのお話になりますので、すいません、前回次お便りを読みしますといったお約束を守れずすいませんが、もう少々お待ちくださいということで、ユニコーンオーバーロードのお話ですよ。こちらですね、いきなりちょっとこのユニコーンオーバーロードっていうゲーム、何かも説明せずにこのゲームの欠点をいきなり言います。このゲームの欠点は何か、それはパッと見で面白さが伝わりづらいことなんじゃないかと思うんですよ。例えばスプラトゥーンだったらね、最初のスプラトゥーンが初めてこの世界にドロップしたあのプロモーションビデオを見たら、あ、イカちゃん出てきて、あ、インク打って、え、そこ潜って、え、移動できるの楽しそうみたいな、すごいやってみたいっていう、イカちゃんなりたいっていう、一目でゲームの面白さがね伝わってくるっていうのが、例えばスプラトゥーンだったらありましたと。で、このユニコーンオーバーロードどうなんだろうというと、まあ確かに見た目いい、世界観、ビジュアルデザインなんですよね。ちょっとあのモナリザの最後の晩餐とかね、モナリザじゃない、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐みたいな、ちょっとあの辺のなんか宗教画っぽい絵と今のこのファンタジー世界がマッチしたいい絵がリッチに動く、リッチにアニメーションしてる。そして全体的にはね、シミュレーション RPG って呼ばれるジャンルで、フィールドをね、クリアしていく。フィールドを敵と味方が戦って、味方が勝ったら次のフィールド行けるっていう、まあ、そういうゲームだねっていうことはね、わかるんですけれど、面白さがね、ちょっとまた別のとこにあるんじゃないかなっていう。それゆえになかなか画面からこう、それが伝わってきづらいところがあるんじゃないかなっていうのが、思うとこなんですよ。まあそういうところもあって、自分の感じたユニコーンオーバーロードの面白いところを話していこうかなっていう感じになりました。 で、こちらどんなゲームかっていうのはね、これ音声メディアで今お話ししているので、明らかにですね、どんなゲームかは YouTube でプロモーションビデオを見た方がわかりやすいので、ちょっと端折りますが、すごいざっくり言うと、シミュレーション RPG と呼ばれるジャンルで、似たジャンルだとファイアーエンブレムとか、あとはスーパーロボット対戦みたいなね、何かこうマス目みたいなのがあって、で、そこにキャラが配置されてて、で、敵と味方が隣り合うとバトルが始まって、味方が勝てば敵は消滅しますよみたいなね、感じ。なんかチェスとか将棋の駒が一個一個 RPG のキャラクターみたいになってて強い方が勝つよみたいなね、まあそういう感じの見た目をしていると。で、その説明で大筋大きく間違えっていうことでもないんですけど、ただちょっと面白さがシミュレーション RPG の面白さから逸脱してるなっていうのがあるんですよね。私もですね、おじさんゲーマーですので、こういったゲームファイアーエンブレムをはじめ、昔ね、タクティクスオーガっていうゲームがありました。ファイナルファンタジータクティクスとかね、プレイステの時ありましたと。で、もうちょっと前に行くと伝説のオーガバトルっていうようなゲームがあって、まあ類似のゲームみたいなのがあって、それらまあちょいちょい体験はしてきて、ここにね来てる FF やドラクエっていう RPG も体験してきてるんですけど、今回のこのゲームの面白さ、まずもって楽しいのがバトルが楽しい。バトル超楽しいです。バトルで5億点が出たんですよね、僕の中で、このユニコーンオーバーロードで。ただバトル実際どういう風になるかっていうと、オートバトルなんですよ。全自動。オートバトルで、プレイヤーはもう見てるだけです。もう腕組んで、頑張って、剣を振ってるね、魔法も出てるね、頑張ってる頑張ってる、ああ、勝ったね、みたいな。何もしないです。何のボタンも押す必要がないっていうね、感じなんですよ。そしてなんならそのバトルっていうのは、バトル開始前に、勝つか負けるか表示されるんですよ。どのぐらい勝つかっていうのも含めて。バトルしようかなって思ったら、今の感じだったら敵全滅できるし、こっちはダメージ半分ぐらいしか食らわないよっていう風な表示が出て、実際バトルするとその通りの結果になります。そこのブレはなく、もう事前に分かりきった未来を、ただこうアニメーションで見るだけみたいな、戦いのアニメーション見るだけみたいになってます。そうするとね、この説明すると、それの何が面白いの、全然つまらなそうだけどってなるんですけど、これが面白いんですよっていう話なんですわ。で、僕がですね、このゲームやった時に最初に思い浮かんだゲームが、大昔のゲームでカルネージハートっていうゲームなんですよ。これあんまり超有名ってわけじゃねないゲームなんですけど、どんなゲームかっていうと、ドラクエやファイナルファンタジーみたいなゲームと違って、ロボットを設計するゲームなんです。で、特にロボットのソフトウェアを設計するっていうゲームで、なんか、こう二足歩行する、まあ、ガンダム的なロボットが、どういう風に動くかっていうのをプログラミングしていくゲームなんですよね。まあ、例えば、敵の弾が前の方100メートルにいたら、横に、右にジャンプしようみたいな。こういう時に、こういう行動を取ろうみたいな条件プラスその時の行動っていうのをひたすらプログラムしていって、で、これもね、全自動なんですよ。部隊を派遣したら、戦闘はただ眺めてるだけ。プログラム通り動いているね、みたいなのを眺めるだけなんですよ。そこに基本的には乱数要素、ランダム要素ってなくって、自分が準備したプログラム通りに、そのロジック通りに動く様を見てニヤニヤするっていうゲームなんですよ。で、これの面白さに近いなって思ったんです。どういうことかっていうと、このユニコーンオーバーロードのバトルの面白さっていうのは、バトルが始まる準備、バトル前にある。バトル前に僕が今ロボットのソフトウェアをプログラミングしますっていうことを言ったんですけど、それと結構似てて、このユニコーンオーバーロードの編成のロジックを組み立てる、どうやって戦うかっていう、こう動きとかスキルをどう使うかみたいな、それを考えるのが、準備するのが楽しいっ そこがマジ楽しいっていうとこなんです。で、これね、一つ分かりやすいんで、ここでドラクエを例に出していこうと思うんですけど、ドラクエとか FF とかで、まあ例えば、銅の剣、これまで振ってました。これまで3回叩いたら敵が倒れてました。それが鋼の剣になったら2回で良くなりました。嬉しいとかってあるじゃないですか。で、これって直線的な成長ですよね。相手に与えるダメージがこれまで10だったのが15になったから、2回叩くだけで良くなったよ、嬉しいね、みたいな。この嬉しさってまあ、わかる人多いと思うんですよ。で、ただ、これは直線的な成長の嬉しさで、ロジックで勝った時の嬉しさって、ちょっとそれとは違って、これもドラクエで例を出すと、まあ、ちょっとね、本当にこういう動きがドラクエでできたかっていうのはわかんないんですけど、例えば、ベギラマーとかベギラゴンみたいな全体攻撃魔法を使う魔法使いがいましたと。でも魔法使いは行動順が遅いので、一通り敵の攻撃を食らってから、ベギラマー、ベギラゴンとか撃って敵を全滅させてました。っていう時に、なんかスピードがめっちゃ上がる靴とか魔法が手に入って、その魔法使いにスピード上がる装備をさせて、スピード上がる魔法をかけたら、敵より行動順が速くなったと。で、それによって敵が何も動かずにひたすら敵全滅できるよ、みたいな。これってさっきの銅の剣が鋼の剣パターンじゃなくって、ロジックで勝って完封した、敵を完全に抑え込んで勝った嬉しいみたいな感じで、ちょっと嬉しさの質がね、違うと思うんですよ。なんでしょうね。ちょっと、雑な言い方すると、俺頭いいみたいな。ちょっと軍師っていうか、軍師孔明みたいな。俺の戦略ハマったみたいなね。なんて言うんでしょうね。こう、ジョジョとかで戦略勝ちした時の爽快な一発逆転感とか、完全に敵をこう抑え込んで、これまで めっちゃ強かったのにボコボコにできてるわ、みたいな。なんかそういう感じ？なんかこうね、敵がめっちゃ強い魔法を使ってきて、もう萎えるわ、これ仲間もう一発で死んじゃうじゃんみたいな敵に対して、あ、これ敵魔法を止めるようにしたらいいんじゃないみたいな感じで、魔法を禁止するサイレスみたいなね、魔法を唱えられなくする状態以上にしたら、もう敵何もしなくなったみたいな。あんなに強かった敵は何もしなくなってもダメージゼロじゃん、楽勝みたいな、圧倒的に勝てるみたいな。こういうのがロジックで勝てる快感みたいなだと思うんですけど、このロジックで勝てる快感っていうのがユニコーンオーバーロードではもうマイバトル発生します。マイバトル発生する結果、今言ったなんかこう魔法使いをこうスピード上げたらベギラゴンで一掃して、もう敵何もできないで倒れてくよみたいな、そういう俺頭いいハマったみたいな快感がもうマイバトル発生してくる。もうこのなんか、この快感の波状攻撃で、5億点が出たんですよ。で、もうちょっとね、これじゃ分かりづらいと思うので、実際に、ユニコーンオーバーロードの例、具体例で言うと、ユニコーンオーバーロードに、ホプリタイっていうね、アーマーナイトみたいなキャラが出てくるんですよ。で、ユニコーンオーバーロードっていうのはこれ、舞台で動いていくので、一つの舞台に5人までね、5人だっけな。ちょっと僕そこまでまだゲーム進めてないんですけど、ちなみに今ね、ゲームのレベル15ぐらいなんで、まだ1舞台4人しか編成できないんですけど、まあ、何にせよ1舞台に複数のキャラが入ると。っていう時に、こう、ホプリタイっていうめっちゃ硬いキャラ、鎧キャラ、まあ他のシュミュレーション RPG だとアーマーナイトみたいなね、ジョブで言うとね、そういうクラスのやつが出てくると。で、硬いから剣で切っても槍をでついても、なんかこう弓を飛ばしても全然ダメージ与えられなくて勝てませんみたいな敵が出てくるとするじゃないですか。で、この時に剣の攻撃力をひたすら上げて倒すこともできなくはないできなくはないんですけど、こっちがめちゃくちゃレベル高くないとそれって通用しない戦い方なんですよ。で、ここでもうロジックで勝たないと勝てないっていう状態になりまして、じゃあどうやって勝つのっていうと、いくつかね、ロジックで勝つ方法があって、一つは魔法で燃やす、炎で燃やしちゃえば勝てるよね。 で、もう一つはこの物理防御力を無視するようななんかハンマーみたいな攻撃があるんで、それでハンマーでぶったたいて倒す。そして三つ目、魔力を剣に宿して魔力剣攻撃をする。で、四つ目、さっきの三つ目と近いんですけど、最初から魔力をまとった剣、魔法剣みたいな剣が売ってるんで、もう結構序盤の街で売ってるんで、それを買ってきて魔法剣で殴る。で、次、こっちもホプリタイを用意しちゃう。ホプリタイとホプリタイを戦わせてドローの戦いに持ち込む。なんだけど、近くに支援魔法を送れる部隊を配置して、こっちは最初に魔法で一回燃やしてから守るっていう風にしたら、もう断然こっちが勝てるとかね、いう風にロジックで勝つ方法がたくさんあるんですよ。他にもこう毒を与えるとかね。で、そのどの方法でも勝てるんだけど、どれかを取らないと、どれかロジックで勝らないと勝てないみたいな感じです。で、今はそのアーマーナイトの例を出したんですけど、実際にはまあ前列2人がアーマーナイトで、後ろに魔法使いが控えてるから、なんかこっちが魔法を使おうとしても防がれちゃうとか、なんかそういう複雑なね動きになっていくんですけど、単純に言うと今みたいな話で、まあこれまでゲームで出てきた言葉で言うと、いわゆる相性ですよね。ファイアーエンブレムで言うと、剣は斧に強く、斧は槍に強く、槍は剣に強いとか、まあ他のポケモンとかね、そういうゲームでも炎タイプだったら草タイプに強いとか、そういう相性があるんですけど、その相性の積み重なったもの、それがまあある決まった順番でこう戦闘が行われる結果、絶対にこの組み合わせなら勝てるとか、絶対この理論でいけば完封できるみたいな形で、プログラミングをするように事前に準備するところが超大事な戦闘形式、そういうゲーム体験になってると思うんですよ。はい。なので、このねユニコーンオーバーロードのバトルっていうのは、相手のロジックとこっちのロジックのぶつかり合いなんですよ。で、このロジックっていうのが、一つの舞台、一つの舞台に5人まで編成できる、キャラを5人まで編成できるので、そこでまあ5人いればね、多様性が生まれるじゃないですか。前面になんか素早い、もうひたすら避けてくれるシーフみたいなキャラを置いて、後ろに弓を置くとか、さっきみたいに前面に鎧を置くとか、まあそういう前列後列みたいなね配置もできるんですけど、まああとはもうなんでしょうね、もうスピードでぶっちぎるみたいなね、ポケモンとかで有効な作戦だと思うんですけど、もうこっちのキャラは全員敵より早く行動して、ひたすら敵を行動不能にしますみたいなね、そういうロジックもあると思うし。で、こういう一部隊が持つ実現できるロジックがあるんだけど、さらにシミュレーション RPG なので、他の部隊もね、同時に10個出撃できるんですよ。それがピクミンみたいにこう自立して命令を与えると動いていってくれて、お前はじゃあ南からこう山を乗り越えていってねみたいな飛行部隊を飛ばして、じゃあ北からは馬に乗った騎馬隊で行こうねみたいな。で、こっちの部隊はちょっと遅いけど、重装歩兵、さっきのホプリ隊みたいな鎧の部隊を前面にやって、守りをちょっと自分の陣地で固めようみたいな、そういう指示を最初に飛ばすと、それをこう忠実に守ってくれて動いていって、で、フィールド上で隣り合ってればアシストしてくれたりとか、敵と接触した時にチェンジして戦うことができるみたいなね感じなんですよ。なので、そこでこうこのロジックでは負けるけど、一緒に向かわせてた別の部隊、別のロジックでなんとか勝てるよとかね、そういう風な楽しみがあるんですよね。で、このですね、今ロジックロジックって言ってるやつが、なんと武器一つで変わっちゃうんですよ。どういうことかというと、さっきちょっと例に出した魔法剣みたいな武器がありまして、で、魔法剣を装備するかしないかで戦局が結構極端に変わることがあるんですよね。こっちが全滅しますみたいな結果だったところ、武器を持ち替えたら、いや生き残ります、なんなら勝てますみたいな結果になったりするんですよ。なので、このゲームに登場してくる持ち物、 防御系の鎧とか盾とか、まあアクセサリーみたいなね、なんかこう何踊り子の靴とか、なんかなんとかの指輪みたいなのとか、そういうパーツが全てロジックに作用してきて、なんならひっくり返すことができるみたいな効果を持ってるんですよ。例えば魔法に弱い重装歩兵アーマーナイトに魔法を1回だけ防御するアクセサリーを与えたら、全滅するはずだったのかなんとか生き延びたとかね、そういう風な動きをするんですよね。でこれが装備品もそうなんですけど、スキルも同じように、スキルをどの順番で使う、どの優先度にするみたいなのを決めることで敵のロジックを上回ることができるんですよね。つまりこれどういうことかっていうと、この部隊の前列後列っていう編成、そこに誰を投入するかっていう、このキャラ、どのキャラ入れるかっていう、そういう座組、どのジョブ、どのクラスを入れるかっていうクラス相性、そしてそいつらの持っているスキルどの順番で用意するか、そしてそいつらに持たせるアイテムは何か、でこのあたりが要するにプログラミングみたいな話なんですよ。これを事前に用意することで、戦術の幅が増える、で幅が増えるイコールロジックで上回る確率が上がってくみたいな感じなんです。なので敵のこう、敵がどんな風に動くかってね、だいたいこうカーソルを当てると見ることができるんで、あ、なるほどね、最初はこいつらをこのスピードで動いて、最初は防御張ってくるんだみたいな、最初は鉄壁防御張って、あ、次に後列の魔法部隊が動き出します、あ、で、あ、この攻撃力結構強いから魔法防御なかったら絶対やられちゃうなみたいな、敵の戦力を把握してそれに勝るロジックをこうぶつけるんですけど、それを用意するために今言ったこのスキルとか武器とかキャラとかクラスとか前列後列とか、これらが全部ねプログラミングのように作用してくるんですよ。その結果バトル前の準備マジ楽しいってなるんです。で、ただこれをね聞くとちょっとなんか複雑すぎじゃないみたいなね感想も持たれるかと思うんですけど、結構ね何も考えずにゲームしてて、はい、戦闘始まりますみたいな、バトル開始しますっていう時に、あ、このまんまだと負けるみたいな、このまんまだと負けるってのは分かるんで、それが分かってから武器をこう持ち替えさせるとか、前列後列まだねそこでいじれるんで、そこをいじるとギリギリなんかその場しのぎロジックでなんとか生き残ったりするんですよね。そういうところでこう学習しながら、あ、こういう相性の勝ち方あるんだとか、相性激悪だったけどこういうしのぎ方したらなんとか生き残ったわとか、そういう感じで学習をちょっとずつしながら、ゲーム世界の相性有利不利が分かってきて、でただ相性有利不利っていうのがあまりに多く積み重なるので、もうなんか頭ではあんま分かんなくなってくる、頭では分かんなくなってくるけど、なんか経験値として溜まっていくみたいな感じがあって、でそれによってこうね準備するのがマジ楽しいんですわ。はい、ざっくりこれがね今日お話ししたかったユニコーンオーバーロードの楽しみ方となります。はい、だからどちらかというとデッキカードゲームってあるじゃないですか、遊戯王のカードとかマジック・ザ・ギャザリングとか、あとポケモンカードみたいな、あれってデッキって言ってこうカードが40枚とか30枚とか、ちょっとちゃんと覚えてないですけど束になってて、でその束ごとになんかテーマがあるんですよね、ロジックが。スピード優先でプレイヤーをひたすら魔法で殴り倒しますとか、敵の動きを抑制しまくってもう敵が何も動けなくなったところをチビチビダメージ与えますとかね、いろんな作戦がそのデッキごとにあるんですけど、結構それに近いですね、そのデッキイコール舞台みたいな。でそのデッキがなんかフィールド街とか戦場を動いていくみたいな感じです。ピクミンがデッキみたいな、デッキが10個こう出撃できて、そいつらが自立して動いてって、で相性悪いデッキと デッキがぶつかっちゃったらちょっとチェンジみたいな感じでこっちの手持ちのロジックを差し替えてなんとか相手を上回れるようにするみたいな、なんかそっちのイメージのが近いんですよね。でもちろんファイアーエンブレムとかも事前の準備して、なんかこうアイテムを持たせて敵をこう上回るとかね、こうテレポートさせてなんかこういい感じの戦略をするっていうのはあったんですけど、それのなんて言うんだろう、それによる快感ってまああるんですけど、さっき言った冒頭に言ったレギュラーゴンで一掃する快感みたいな、俺頭いいみたいなのはあるんですけど、その出現する頻度がめちゃくちゃ高くて、なんか常に褒められてる気分になるんですよ。もうなんかバトルするごとに、君はすごい天才の軍師だよ、もう孔明超えてるよみたいな感じのまあ気分になってくるっていうかですね、そこのね報酬系がすごい与えられて、もうやめ時が本当に分かんなくなっちゃうんですよね。そうだって、その一つの武器が手に入ったら、例えば味方の行動スピードをプラス10しますみたいな、そういう盾が手に入ったら、この盾をあいつに持たせたら、あいつのスピードが10繰り上がって、ってことは全体攻撃がこうなって、みたいな感じで、一つアイテム得るだけで、もう、ロジックで上回れる可能性っていうのが、ポンってね、何パターンも出てくるんですよね。だから、一つキャラが増えるごと、一つクラスが、クラスのね、スキルを覚えるごと、武器手に入ることに取れる戦術がね、ほんと広がってきて楽しい。で、そうそう、これ一つ楽しさの肝だな、大事なところだなって思うのが、一つ強い部隊を作っても永遠にそいつが戦い続けることっていうのができないんですよ。スタミナっていうシステム概念があって、例えば空飛ぶ部隊だったら4回しか動けませんみたいな、バトルできませんみたいな、こっちから仕掛けても敵から仕掛けられても4回しか動けないから、同じロジックで敵をこう叩けるのは4回まで、なんなら4回叩いたらもう完全動けなくなっちゃうんで3回までみたいなね、そういうスタミナの概念があるために、何が起こるかっていうとですね、これ一つの戦略では同じ相手にすら勝ち続けられないっていう状況になるんですよ。その冒頭のね、アーマーナイトが並んでますみたいな課題に対して、じゃあ魔法で焼きますみたいな解決策を見つけたとして、でもそれをひたすら続けられないんで、じゃあ魔法で焼くっていう作戦と毒で弱らせますっていう作戦、この2本立てでいきますみたいな、同じ課題に対してはもう複数の解決策を用意しないといけなくって、それもまた面白いんですよね。それぞれね、なんて言うんでしょう、バランスが違ったりだとか、必要なね武器とかスキルとか違ったりしてくるんで、同じ課題であっても解決策が増えることに喜びを感じられるんですよ。その結果、毒付きの毒の塗ってある探検が、探検ダガーみたいなね、短い剣、これが手に入るたびに嬉しいんですよ。もう1個あればいいわけじゃなくて、お、探検2個目3個目、お、いいねみたいな感じでなっていくので、ここのね嬉しさもあるんです。はい、というわけで、そうですね、このねビジュアル、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐みたいなね、光が柔らかい、コントラストのね、こう聞いたああいう絵がアニメーションしてバトルしてくれるんですけど、その時間っていうのは何かっていうと、もうあなたの考えたロジックマジ最強っすみたいなのを美しいアニメーションでこう体感させてくれる、そういう時間なんで、もうひたすらニヤニヤして、こうだよねみたいな、だよね、こうなるとは思った、そうそう考えた通りだよね、ふうかっこいいみたいな感じの満足ができます。はい、なのでこれね、なんか、まあ、プログラミングが好きな人っていうとちょっと言い過ぎなんですけど、なんか段取りが好きな人とか、さっき言ったみたいなちょっと敵を完封する快感が好きな人とかね、そういう人はハマるんじゃないかなと思います。はい、 ちょっとね、なんか、シミュレーション RPG 苦手だなとか、なんかあんま興味ないなって思ってたり、この世界観ね、ファンタジー世界、悪の帝国を、こう、正義のレジスタンスが打ち負かすみたいなね、そういうストーリーあんま興味ないなっていう方も、ちょっとこれね、ピクミンっぽさとか、ロジックでこう勝ってく、なんか、ロジックバトルだよみたいなね、ここでちょっと興味を引かれたらぜひ手に取っていただけると、ゲームが皆さんの生活を潤すんじゃないかなって思います。はい、そんなところで今回は番外編ユニコーンオーバーロードの僕が感じた面白かったところをひたすら一人語りしていきました。次回は普通のスプラトゥーンロイラジオに戻ってお話ししていこうと思います。ということで、次の配信もお楽しみに。それでは。